Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。 JI-1BTL 三田香織です。さあ、ビームアンテナ始まりました。7月も半ばとなりまして、本当にね、夏がやっと、夏というか梅雨がやってきたって感じなのかな。雨が降る日もね、ちょっと増えてきた感じもするし、そしてやはりね、夏のイベントもいろんな、あちこちでいろんなイベントが盛り上がってます。今日まではね、あのカンハムで多分皆様熱く熱くもう盛り上がってね、いろんななんか新製品も出たという話もありますからね、盛り上がってきたんじゃないのかななんて思っております。そしてもう疲れたって言って家路についてもうね、ほっとしてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でもね、連休ということで明日も祝日でお休みになっておりますのでね、もう疲れちゃった方はぜひ明日一日ゆっくりとぐだーっとお家でしていただけたらななんて思っております。さあ、そんなことでね、無線業界も本当にイベントが盛りだくさんになってきましたんで、皆さんもスケジュール管理が大変だっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひね、そんなスケジュール、いろんなイベントチェックして体力の持つ限りいろんなイベントに参加してみてください。さあ、それじゃあ今日はね、どなたがこの後登場なんでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、山梨県の支部長でいらっしゃいます藤巻支部長とお電話がつながっております。はい、支部長。
あ、こんにちは。JP1HBR 山梨県、JR 山梨県支部の支部長の藤巻と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いや、もう毎日暑いですけど、山梨の方も暑いですか？
暑い時は 39.7 度って時がありましたね。
そんな暑くなる。意外と山梨ってこう盆地なんですか？
盆地でね、甲府はあの鍋の祖母なんでね。
ああ、そうなんだ。
あったまっちゃうと風が上を通り過ぎちゃって、いいお鍋の祖母になってますね。
そうなんですよ。じゃあ夏は暑くて今度冬は寒いって感じになるんですね。
日本海側の雪を降らした冷たい風が八ヶ岳おろしっていうので、かなりあの台風の風くらいの風が冬場は吹くんでね、あのアンテナ持ってらっしゃる方はあの、冬の、あの木枯らしですね、八ヶ岳おろしもやっぱりあの、ちょっと心配な時期になりますね。
そうなんですね。はい、はい、まあでもそういう気候だからこそ美味しいブドウが取れて美味しいワインができるのかな。
そうですね、あの日照時間もね、山梨はね雨あんまり降らないんでね、日照時間も長い方ですからね。
そうなんですか。
はい、
はい、さあ、そんなね、山梨県と言いますと、先日あのハムの集いが行われたということで。
はい、
はい、
ハムの集い、あの、山梨の、第41回ハムの集いをあの開催したんですが、ここのところだんだんだんだんあの来る方が増えてまして、今年は、100人を超えた皆さんに来ていただきました。
すごい。
JR 関東地方本部の、各県、あの茨城県は、勝ち合っちゃった。
そうなんです、同じ日だったんですよ。
そうなんです。
であ
の、支部長さんとか支部長さんの代理人の方が茨城以外みんな来ていただいてね、あの久しぶりにあの、来賓がたくさん来ていただいて、あの盛大にできて、まああの皆さんもね、100人以上の方が来ていただいて、大変あの皆さんにねお世話になりました。ありがとうございました。
はい、さあ、そんなね、先月っていうかやったばかりの、ね、ハムの集いやられたばかりなんですが、また今月イベントもあるということで、今月のイベントは、
はい、フィールドミーティング、山梨県支部のフィールドミーティングというのも、28日の開催を予定しております。
はい、28日日曜日ということでね、はい、これって毎年ハムの集いやった1ヶ月後ぐらいにこう開催してるわけなんですか？
そうですね、大体、7月の後半に、3週目か4週目の、まあ、本来は3週目なんですが今年はちょっと会場の都合で4週になってるんですが、
うん、
大体3週目の日曜日に、フィールドミーティング、あ、これはあの10時から夕方4時頃まで1日かけてやるイベントを開催しております。
はい、それが今年は7月28日の日曜日ということでね、
はい、
はい、開催するということなんですが、なんかハムの集いは半日で終わっちゃうんだけどこれは1日やるんだよってね先ほど言っておりましたけれど、はい、
じゃあ、
結構内容盛りだくさんでやられるんですか。
そうですね、まずメーカーさんにもお願いをして、メーカーの展示コーナーも、開催しますし、あとジャンクも今、予定をしている方がいますし、メインとしては、午後から講演を2時間くらいするんですけども、
はい、
山梨ローカルでリモートシャックというか、自宅のシャックをリモートで運用する方がいるんで、
はい、
昨年はその説明をしていただいたんですが今年は、実践で、会場から自宅の、シャックを動かすのを、見せて、説明をいただくのと、あと、移動のノウハウということで移動運用を頻繁にされている方、に6人くらい今予定をしているんですが、
はい、
会場の中に移動の、運用のセットを持ち込んでいただいて、
うん、
運用のできる形で皆さんに、展示をしようと、
うん、
それとあと、その説明をしていただいて皆さんからまた質問を、いただいて、また移動のノウハウということで皆さんも移動したらどうですかっていうイベントにしたいというふうに思っております。
やっぱりね、まずリモート運用の方は話聞いてもああこううんうんうん分かったって言っても実際どうなってるのかやっぱり見てみたいっていうのもありますよね。
そうですね、
うん、
それで今年のハムフェアはGMAX でやるんですがやっぱり会場の都合でアンテナが立てれないので、
はいはい、
ハムフェアの会場での HF 帯の送信は、リモートで、うん、都内から、
はい、
送信をすることになってますんで、
そうですね、
まあ、そんなのも皆さん興味を持たれるんじゃないかと思って、私どもの方でも、実演をしていただくことにしました、
ね、本当にお家にアンテナとか建てられる方だったらいいですけどちょっとアパートとかに住んでて建てられないんだけどでもね HF やりたいよっていう方ね、やりたいそういう方はやっぱりこういったリモート運用すごくね人気ですもんね。
そうですね、うん、自宅からできない方は例えば実家とかですね、
実家とかそうですね、う
ん、奥さんの実家とかっていうところにアンテナちょこちょこっと立てて
、うん、
それをリモートでやれればアパートに住んでても
ね、
しっかりしたアンテナから
電波出せますね。そうですよね、
はい、
じゃあそんでいうこともやるしあとは移動運用、はい、一口に移動運用と言ってもね簡単にできそうですけれど、
はいはい、
結構こうね本格的にやろうと思ったらこういろんな設備っていうかね必要なんですもんね。
そうですね、
うん、
今はモバイルバッテリーを使ってる方が多いんですがモバイルバッテリー僕の場合はまだ鉛バッテリーを使ってますけどもあとは発電機を使ってる方もいますしね、
はいはい、
それでアンテナも、ダイポール貼られる方バンザイアンテナを貼られる方、
うん、
それとあと、釣り竿アンテナでコンパクトに、
うん
有料の駐車場の中でも屋根の上に、釣り竿アンテナを立てて周りに迷惑かけないでやるっていう方法もありますし、あ、
そうですね、
皆さん工夫をされて、うん、いろんなアンテナとか設備とかですね、考えてやってらっしゃるんでそれを見ていただければ移動運用の参考になるかと思います、
はい、じゃあそういう講演もありのそして、ね、ジャンクコーナーありそして皆さんとナイボールもありということでじゃあ本当に一日盛りだくさんで皆さん楽しんでいただけるっていう感じですね。
そうですね、あと無線ナイボールと申しまして会場内で更新をして、ロゴを出していただいて、
はい、
1位から5位まではあと商品の用意を、 用意をしております。
はい。
はい、あと、午後からその無線でアイボールの表彰式をした後、お楽しみ抽選会、前回の100人が乗りいただいた時にも、100人超えでしたけども皆さんに商品が行き渡るように、はい、用意をしておきましたので、
はい、
まあ、ちょっとしたものですけども、来た方には皆さん持って帰れるものを用意 しようかというふうに思ってます。
じゃあ外れはなしみたいな感じになるのかな。
そうですね、
うん、はい、
はい、
いや、じゃあぜひね、この無線でアイボールということですから、自分のハンディー機だったり、あとは車で行かれる方はね、ちょっと車に積んであれば、はい、それから出ていただいてもいいわけですもんね。
そうです、会場内から出ていただければ
ね。
はい、
はい、じゃあぜひそういったものも持って、このフィールドミーティング行かれていただきたいと思うんですが、場所の方はもう一度どこになるんですか。
はい、甲府南インターから5分くらいの、甲府市健康の森センターアネシスという、甲府市の貸し館をしている施設ですね。
はい、
健康の森アネシスというところで、ここは駐車場が150台くらい止めれる広さがありますので、
はい、
皆さんに来ていただいても駐車場が足りないということはまずないと思いますので、交通公共機関はないんですけども、ぜひおいでいただければというふうに思います。
はい、あとなんかね、食堂とかはそこにはないんで、なんかできたらお昼を自分で持参で持ってきていただいたりとかした方がいいですかね。
そうですね、いいところは忘れてました。はい、
はい、
近くに、蕎麦屋さんが1軒、セブンイレブンが1軒あるだけなので、
はい、
なかなか食事を通るところがないので、ぜひ会場においでになるときに食べるものはお持ちいただければというふうに思います。
はい、そしてね、はい、この暑い時期ですから、ちょっと飲み物もね、ちょっとたくさん多めに持ってお出かけになると ね、いいかもしれませんね。はい、はい、じゃあたくさんの方にね、またこのフィールドミーティングも来ていただきたいですね、本当にね。
はい、
はい、ということで今日はね、藤巻支部長ありがとうございました。
はい、どうもとんでもない。ぜひ、また水戸さんも機会がありましたら、
はい、
おととし来ていただきましたかね。
そうですね、
はい、
ね、またね、これこの28日はね、茨城のイベントとねダブっちゃってるねえ、だから残念なんですが、またなんか機会がありましたら。
そうですね、はい、ぜひまたおいでいただければというふうに思います。
ワインが好きなのでゆっくりワインを飲みに行きたいなと、
はい、
思っておりますので、また機会がありましたらぜひ伺わせてください。
はい、
はいはい、じゃあ支部長、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
ぜひおいでくださいました。
はい、ありがとうございました。はい、お話を伺いました。さあ、それじゃあここで一曲聞いていただきましょう。山梨といえばね、中央道に乗って東京からは行きますということで、今日はこの歌選んでみました。ユーミン、そしてですね、夜遊びさんとのコラボでこの歌歌っております。中央フリーウェイです。どうぞ。
出会った頃は毎日ライブしたのに、この頃はちょっと冷たいね、送りもせずに。
FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、無線界もね、いろんなことでなんか熱くなってきた感じがしますが
そうですね、先週の番組の時に三田さんと1週間前のあれではもう予想もつかないようなニュースが上がってきますっていうお話をしたんですけども
はいはいはい、はい、
本当そんな感じで、
こんな感じでなんか急にバタバタとなんか忙しくなったという噂を耳にしたんですが、
わさわさと大変な感じになってきました、
はいはい、さあ今週はどんな感じですか。
はい、ハムライフ .jp のですね、ここ1週間の、出した記事の中から、注目されるものを、ピックアップします。でまずはアクセス数でいうとまだランキング外なんですけども、アイコムさんが新製品を出したっていうニュースがですね、
はい、
番組の収録直前に飛び込んできまして、
はい、
これでついさっきまでわたわたしておりました
ということはこれはもう来週入ってきますね
多分ね、来週のランキングのもう1位とか2位とかになってくると思うんですが、
はい、
せっかくなんでちょっと触れときますね、
はい、
新製品はですね、ハンディ機で ID52 プラスっていう型番なんです。
はい、
2020年に144と430をカバーするハンディ機で IP52 っていうのが出ました。
はい、出ましたね。
はい、これの機能をですね追加しまして、Android のスマートフォンと Bluetooth でつないで、
うん、
ターミナルモードとかアクセスポイントの運用ができるとか、
うん、
ターミナルモードを使いながらももう片方のバンドで通常運用の更新とか、リスタートとかができるよっていうのとか、あとはUSB の端子が今流行りの USB-C に変わるんですね。
はい、
はい、でこういったところをいろいろカスタムした製品で、まずですね ID52 プラスの通常モデルっていうのが75,680円で8月の、頭に出ます。
はい、
はい、でもう一つですね、アイコムさん今年、創立60周年でして、
うんうんですね、
これを記念した、60周年限定モデルっていうのが日本国内400台出ましてですね、
うん、
どこが違うのかというと、まず色がメタリックカラーなんです。
おお、はいはい、はい、今写真見てます。私
高級感がありますね、
うん、はい、そうですね、
はい、それからアイコムのロゴ入りのストラップがついてきます。
はいはいはいはい、
はい、で箱もいつもの段ボール箱じゃなくて、白押ししたですね黒のすごいかっこいいスペシャルパッケージに入っているということで、通常モデルが 75,680円なんですが、この限定400台の、スペシャルモデル60周年限定モデルは11,000円高くて 86,680円です。
はいはいはいはい、
はい
はい、
でちなみに、この、プラスが出る前の ID52 は定価 65,780円でしたので、
うん、
今回、まあ、9,900円高くなって さらにスペシャルモデルはそこから1万1000円高いという、いい値段だなと。
もういい値段ね、私もう木箱かななんて思っちゃいましたけどね、特別な箱
でもね、アマチュア無線機こういうの好きなんです
よ。そうですね、かっこいいですね、この60周年のロゴが入ってね。
ねえ、うん、この箱やっぱりね、シャックに飾りたいなって思いますもん。
そうですね、
うん、やっぱりアイコムさんいいとこついてくんなという、
はい、じゃあちょっとこれ皆さんね、多分もっとどんどんどんどんアクセスが来週までには増えるでしょうから。
そうですね、あの、うん、第何位に入るかちょっと皆さんも注目していただければと思います、
は
い、
じゃあそれがちょっと飛び込んできた件の、ね、ネタということで、はい、
はい、
さあその他の通帳の方のランキングはどうでしょう。
はい、ですね、久しぶりにアリススクールコンタクトが行われました。
はい、
あの国際宇宙ステーション ISS にあの登場している宇宙飛行士の方がアマチュア無線の電波を使って、まあ、地球の子どもたちと交信するイベントなんですけども、日本の子どもたちとの交信がですね、ここ11ヶ月ぐらい途絶えてたんですよ。
はい、
それがですね、7月の11日の木曜日の夜に、富山県の、北条津小学校の子どもたちと交信するよということになって、それの予告の記事を出しましたらですね、
はい、
あの皆さん、あ久しぶり、あこれは聞かなくちゃということで、アクセスが伸びました。
はい、
はい、で北条津小学校っていうのは、明治6年創立で、去年創立150周年を迎えたんですね、
うん、
それで多分記念して のスクールコンタクト申し込みだったと思うんですけども、
はい、
なんとこの学校今児童数がですね、6年生までで102人しかいなくて、
あ少ない、ね、
あの来年の春にあの学校が統合されちゃうんです。
あらら、うん、
ですのでそういう意味でも最後 の思い出になるいいスクールコンタクトになるといいなっていうふうに思ってたんですけども、
はい、
見事成功しました。
よかったですね。
はい、アメリカのマイケル・バラット宇宙飛行士さんの声が 145.80 で、あの私も聞いてましたけどガンガン聞こえてきましてですね、15名の子どもたち、無事に質問を終えて回答をもらうことができました。
いい思い出になったでしょうね。
いい思い出になったでしょうね。
ね、本当にね、うん、
やっぱりね、無線聞いててもしみじみと思っちゃいますね。
本当ですね、はい、本当にこのね、うん、人気の高いこのアリススクールコンタクトなんですけど、まだいろいろあちこちでも開催される予定なんですか。
はい、実はですね、今度7月の18日の木曜日、今週の木曜日にですね、大阪のボーイスカウト北摂地区アマチュア無線クラブっていう、ボーイスカウトの無線クラブがあるんですけども、はい、ここの12歳から18歳まで、13人の、まあ、スカウトさんがですね、大阪の池田 のカンハムの会場のある池田市民会館の設備を使ってですね、はいはい、更新する予定なんですよ。
うん、
はい、ですので日本的に言うと 2週間続けて
本当です、ね、
コンタクトがあるよっていう感じになります。
はい、じゃあね、ちょっと今回間に合わなかったけど、じゃあ18日じゃ聞いてみようかなっていう方いらっしゃったらぜひ、うん、
そうですね、うん、今の予定では7月18日の17時23分からだいたい10分間、
はい、
いつもの 145.80 で宇宙飛行士さんの声が聞こえてくると思います。
はい、わかりました。じゃあちょっとぜひ皆さんワッチして、ね、していただければと思います。
はい、
はい、さあその他には、
はい、なんでっていうちょっとニュースが飛び込んできました、
うん、
まあ、電波法違反の摘発のニュースなんですけども、うん、北海道総合通信局が、不法無線局の取り締まりを地元の警察と一緒にやりましてですね、うん、オートバイに免許を受けないでアマチュア無線機を設置していた58歳の女性の方を摘発したんです。
もう珍しいこと。
うんうん、私もずっと不法無線局 のあれをチェックしてますけども、バイクについてた無線機が摘発されるってあんまり聞いたことないんですよ。
そうですね、
しかもそれがドライバーが男性、若い男性ではなくて58歳の女性の方だっていうことでですね、
はい、
あれどうしたのかな、で捕まったのが
浦河警察署の管内ですので、うん、あの日高の競走馬とか見に走ってたのかなとかね、いろいろちょっと考えてしまいました。
な、何をし、な、スーダンス、あのね、あんまり目立たないですけど、きっとアンテナとか立ててたんですかね、バイクに。
どうなんですかね、あの、うん、ほらトラックのね運転手さんがあの大きなアンテナを立ててるとやっぱり目立ちますので、
はいはい、
あのそれはなんかすごく分かるような気がするんですけど、バイクにどうやってつけたんだろうとか、
うん、
なんでこれに気がついたんだろうとかですね、
そうですね、
うん、ちょっとね思いを巡らしてしまったんですけども、どうも読者の皆さんも同じだったようで、この記事がわっとあのアクセスをあの集めました。
はい、というのも入って、はい、はい、じゃあもうねあんまり時間ないんですけど、あともう一ネタぐらいいくと、一ネタ、
はい、ハムフェア2024が8月の24、25に開かれるんですけども、
はい、
これにブースを出す皆さんの説明会が7月の10日に開かれました、
はい、
でその、 あのこんなことが話し合われたよとか、ブースこんな感じになりますよ、レイアウトはこうですよっていうようなことをちょっと記事で出したんですけども、
はい、
今回出展団体数がですね185団体、
うん、
去年より15増えてます、
はい、
うん、でも一番多かった時は233
人だったんで、そうですね、ありましたからね、
ちょっとまだね戻りきらない感じなんですけども、
うん、
で今回はあのメインステージの他にサテライトステージというのを置くことになったのと、
はい、
自衛隊の車両がですねあの展示されるということ、あと記念局のやっぱりアンテナがあの表にタワーが立たないということで、 HF 隊はリモートで都内の3カ所からあの電波を出すということになったみたいです。
そうですね、はいはいはいはい、これが結構みんな話題ですね、うん、
あ、そうですね、
うん、
はい、で50メガ以上はあの小さなアンテナを上げて 5.6 ギガまであの会場から電波を出すということでした。
はい、じゃあそんなのでね、皆さん結構ハムフェアのことはあまり今回情報があまり出てきてないから、皆さん結構ね、うん、なんかあるかなって言ってきっとアクセスした方が多いんでしょうかね。
そうですね、もうだいぶあの開催まで近づいてきたんで、うん、あれ会場どうだっけとか、あのどんなレイアウトになったの、どういうクラブが出るのっていうことであの注目を集めたみたいです
ね。はい、じゃあこの後もうちょっとしたら各ブース、ここのブースが何々っていうのがこう発表になったら、それも載ったりするんですよね。
はい、そうですね、あの今週中にはあの JAL さんが公式ページであの細かいリストやなんかを出すというお話ですので、
はい、
あの JAL さんの方からの情報発信もあのこれからだんだん盛んになってくると思います。
わかりました、じゃあそういうのでまたいろんなね、アクセスがどうなることやらって感じで
そうですね、また、はい、来週どうなってるか読めなかったりするんですけども、
じゃあ楽しみにしていたいと思います。はい、はい、じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで今週もねイベント盛りだくさんということです。さあそれではですね、週末のイベントやコンテスト情報をお伝えいたしましょう。今日時間があるんでゆっくり行けますかね。はい、明日15日はですね、滋賀県のオール滋賀コンテストが開催されます。そしてですね、20日の土曜日、こちらは四国地方の方でオール JA5 コンテストが21日まで開催です。こちらはね、20日の夜の9時から21日の夜の9時までということで、オール JA5 コンテスト、そしてオホーツクの方でもね、オホーツクコンテストが21日まで開催です。そしてね、こちら21日はですね、山梨県のフィールドミーティング、そして群馬県の支部大会、そして岡山県のハムの集い、そして、新潟県の方のね、ガタハムフェア第2回目ということでね行われます。あとソラチルモイのこちらも支部大会がハムの集いということで書いてありますね。そして長崎の方でもね、非常訓練のコンテストやられるということです。まあ本当にイベント盛りだくさんでございますからね、各地皆さんお近くの、地区のねイベントお出かけになって、そしていや出かけられないよという方はね、そういったお家でコンテストの方なんかにもね参加していただけたらななんて思っております。さあこのね JA5 のコンテストはね、結構毎年やられてるコンテストなので、結構皆さん張り切ってやられるんじゃないのかなと思いますね。はい、24時間ですから頑張っていただきたいと思います。 ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。さあ皆さんね、ぜひ、このビームアンテナにねメールなんかもお待ちしておりますので送ってください。それではそろそろお別れです。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りしました。また来週です。さようなら。